今日は入院中としてはですね、ちょっと重たいんじゃないかなと思うんですが、マルクスは日本文化を知らなかったというちょっと難しそうですけど、全然難しくない内容なんで、ぜひ今までマルクスとか、まあ、日本文化とかいうのをご存じない人はぜひ聞いていただきたいという気持ちがあるんですけど、まあ入院してですね、絶食だったんでずっと、ちょうどこれはこのお腹にある脂肪がですね、脂肪組織を分解してですね、頭でグリコーゲンとして使うっていうちょうどいいチャンスじゃないかと。でどうしても全く口から炭水化物やらない入らないもんですから、脳に送るグリコーゲンの原料はもうお腹の脂肪しか使いようがないんじゃないかと、閉めたと思ってですね、それで少し難しいものも、まああんまり割合難しいものを一生懸命考えたり読んだりしますと頭のてっぺんが熱くなりますもんね。まあこれはまさに炭素を燃やしている、いやまあそういえば低炭素社会なんつってる人は頭あんまり使わないんでしょうね炭素がなければ頭は動きませんからね、まあ、そういえば頭が動かないような人が低炭素社会とか言ってるような気もしますけど、まあそういうのはまあなしにしてですね、力ずくの文化、マルクスは日本文化を、勉強しなかったということなんですが、マルクスロシア革命をちょっと、まあ、改めて勉強しておりましたらですね、あの頃っていうのは一段革命論っていうのと二段革命論っていうのは結構やってたんですよね。当時のロシアってのはロシア帝国だったんですね。皇帝はニコライ2世。社会構造としてはですね、皇帝と貴族、それから大貴族というのを中心とした支配層がほんのわずかにいて、それであとは多くは農民、農奴と言ってましたね。帝政ロシアでは農奴と言ってますけど、まあ半分奴隷なんですね。それが社会構造だったわけですよ。それで、そこから革命をしようと、農奴は、ところが工業労働者がどのくらいいたかっていうとですね、何しろ資本主義が発達してませんでしたから、見るべき工業労働者も、いわゆるブルジョワジーと言われる資本主義者もいなかったわけですね。で、マルクスの革命論っていうのはですね、結局どういうことだったかっていうと、世の中に資本家と労働者がいると、労働者、農民ですね、がいると。そうすると資本家が力、お金の力で力を持ってて労働者と農民を圧迫すると、まあ、当時のイギリスがそうでしたね、まあ、18世紀のイギリスっていうと本当に庶民階級は地下室に押し込められたりなんかしましてね、それでやってたわけですよ。それで、まあそういう社会を見てですね、で社会というのは王様貴族と農民がいるという全近代的な社会からですね、工業資本主義工業が発達して、資本家が支配して、労働者農民が圧迫されるという時期があって、まあ、それがまあロシア革命当時言われてた言葉だった1000年ぐらい続いて、その後その虐げられた労働者農民がですね、資本家をやっつけると、これが第二革命である、まあ、いうことで、第一革命ロシアでですね、皇帝を退位させる第一革命をやってロシア帝国を滅ぼした後、すぐそのまま第二革命にはいかないと、まあ、いう意見の人が多くて、まあ、これがメルシェビキっていうところを支配した人たちですね。それからまあ一番先鋭だったのはトロツキーだったわけですが、トロツキーを中心とした過激派がですね、そうじゃないと、要するに労働者農民が主体なんだから、どんな体制でもあれ一気にやっちゃえっていうのが一段革命論だったわけですね。それで、まあ、こういった解説とか考え方とか、まあ、いうのはものすごく日本にも多くてですね、まあ、頭のいいと言われる東大の先生方、 マルクス主義がまあ東大では主流でしたからね、ずっと、随分著作が多いですよ。事細かに歴史的事実を整理して、それはなかなか真面目な方たちですから、まあ、十分に整理をしてやっていただいてるわけですが、まあそうなんですね。ところがそれには大きなことが抜けてるんですね。まあ、まあ、私がいつも言ってることなんですが、力ずくの社会文化っていうのと力ずくでない文化っていうのと2つあるんだっていうことに気がつかなかった。なぜかったら、マルクスを中心としたイギリス文明っていうのは紀元前4000年に一回移動したアーリア人、紀元前1200年にもう一度移動したアーリア人によって構成されたインドアーリア語族に所属してますんでね、それがまあインドから中東それヨーロッパっていう非常に広くこう、その後にはアメリカ、南アメリカっていうふうに浸透した大きな文化圏の中で考えてますから、マルクスはそれ以外のことを考えられなかったんですよ。でマルクスがですね、もしももう少し謙虚な気持ちでですね、日本の文化を勉強してたらよかったんですよ。日本の文化は力ずくではないですからね、もともと日本以外にも力ずくでない文化っていうのがどっかの国で成立するかもしれないんですけど、日本は天皇陛下っていうのを一人だけ置いて、これ一人ですよ、貴族階級じゃなくて天皇陛下を一人だけ置いて、まあ一人だけって言うとまた揚げ足取る人いるんですけど、いやいや藤原貴族やるじゃないですか、いやまあそれはそうだけど、日本の全体の人口から言ったらものすごく少ない。しかも藤原貴族なんていうのは平安時代が終わっちゃえば終わっちゃうんですよ。つまり永続性の細工がないですからね。日本の天皇は男系男子相続っていう遺伝子でもって亡くならないようになってますから、だから藤原貴族が亡くなってしまってもですね、ずっと天皇陛下だけは残って、まあ、現在まで至っていると、まあ、こういう仕組みになるわけですね。そうすると天皇陛下と、それから日本国民は天皇陛下の赤子赤子というんですけど、まあ赤子でもいいですね、赤子で構成される。つまり力ずくの文化じゃないんですね。力ずくの文化ですと 5% の支配層と 90% の非支配層で文化が構成されるんですが、それは力ずくの場合ですね。力ずくの場合はそうなんですが、力ずくでない文化の場合は一人の、まあ、権威者と全員の国民ってことになるんで二階級文化してないんですね。でマルクスは二階級文化をして、まあもうギリシャ時代から 5% の市民と 90% の国民ですからね、もうギリシャ時代威張ってるソクラテスとかね、確かにソクラテスの弁明とかですね、プラトンの著述物なんか見ると立派ですよ。立派だからちょっと生半可の勉強した人はですね、ソクラテスは偉いなとか、プラトンは偉いなとか思うんですね、ギリシャの哲学者ですが。しかし彼らは 5% しかいなくて 90% いる奴隷に働かせ、ね、そしてそれによって命を長らえて、ただ哲学という遊びをしてるに過ぎないんですからね、そこのとこは絶対抜かせないですよ。だからソクラテスとかプラトンの著述をけなしちゃいけない、それはそうかもしれないけど、やっぱり社会基盤を考えなきゃいけないわけですね。まあそういう点では力ずくでない文化をもしマルクスが知っていたらですね、やっぱりマルクスの一段革命論、ロシア革命の時の一段革命論も二段革命論もおかしいと。やっぱ基本的には実は大きく文化は2つ分かれていると。力ずくでない文化として、まあ、日本文化もそうですしアイヌもそうですね、まあ、他にも調べたらあるでしょう、小さい文化はですね、それから、力ずくの文化、この力ずくの文化は形が変わっても全部力ずくなんですよ。殿様と農民でしょ、殿様貴族と農民、これも 5% 90% ですよ。ギリシャ時代のようにギリシャの市民と奴隷たち、これも 5% と 90% です。現在の中国共産党も 共産党員8000万人と、それから一般国民15億人で大体 5% と 10% です。アメリカもそうですね。アメリカも超金持ち富裕層と、それから一般市民は 5% と 90%。 つまりこれはですね、 5% の内容が変わってるだけですよ。それがソクラテスなどの市民になったり、ルイ16世その他の人になったり、それからトランプ大統領になったり、習近平主席になったりしてるだけで、残りはみんなずっと同じでしょ。虐げられてる国民ですからだからね、意味がないんですね。そういう点では、まあ、こういうことだったと、ああそうだなと、マルクスは日本文化を勉強しなくて、狭い範囲で自分たちのアーリア人文化だけで、共産主義が理想的だなって言ったんだと。それが後にスターリンが2400万人の、ソビエト国民を殺すということになる。それは殺しますよ。だってそれは王様が殺すのとかみんなと一緒ですからね。だからそういうことが分かったわけであります。ところで、まあ、最後に日本のマルクス主義者はそれになぜ気がつかなかったのか。日本のマルクス主義者が気がつかなければ他の人は気がつきませんからね。やっぱこれはまさに日本の文化人と称するものが、日本の文化人というけど日本文化は勉強してない、ヨーロッパの文化を勉強するんで夫婦言ったというのが今の東大教授であると。東大教授は大いに自分で反省してほしいものだと私はそう思いますね。